建築物の耐震診断費、耐震補強工事費の助成、木造住宅無料耐震診断、対象建物、昭和56年5月31日以前に着工した従来の軸組または伝統的工法による一戸建ての木造住宅で、床面積の2分の1以上が居住用であることなど、募集件数30件、先着順、募集期間5月1日火曜日から12月28日金曜日、建築物耐震診断費の助成、対象建物、昭和56年5月31日以前に着工した建築物木造住宅を除く、助成金額、耐震診断に要した費用に補助率を乗じて得た額、建築物により限度額が異なります。募集件数、助成金額の合計が100万円を超えるまで、募集期間5月1日火曜日から12月28日金曜日、木造住宅耐震補強工事費の助成、対象事業、耐震診断の結果が基準未満であった木造住宅を補強する工事で、岐阜県木造住宅耐震相談士が設計及び工事管理を行う耐震補強工事であることなど、助成金額、耐震補強工事に要した費用に助成率を乗じて得た額、最大110万円、募集件数7件、応募期間5月1日火曜日から11月30日金曜日、吹き付け建材アスベスト含有調査費の助成、調査対象、建築物に使用されているアスベストの含有が懸念される吹き付け建材、助成金額、調査に要した費用の額、募集件数、助成金額の合計が25万円を超えるまで、募集期間5月1日火曜日から12月28日金曜日、共通事項、申し込み方法、都市計画課にある申し込み書に所定の書類を添えて、どうかへ提出してください。問い合わせ、都市計画課内線318、時が丘付近における渋滞対策。市ではゴールデンウィーク期間中における時が丘付近の渋滞の緩和を目指し、周辺創業施設や多治見警察署、道路管理者と連携しながら渋滞回避のための取り組みを進めています。国道19号を多治見方面からお越しの際は、東町1交差点右折するルート、水波方面からお越しの際は、泉池の上町交差点を左折するルートを使うと、比較的スムーズに到着することができます。また、朝早くからの来場や夕方5時以降の帰宅により、比較的スムーズに走行することができます。さらに、インターネットやスマートフォンで実際の道路交通情報や道路のライブカメラを確認することで、より安全・快適に到着することができます。詳しくは、市内主要施設にあるチラシやポスター、または多治見砂防国道事務所のホームページをご覧ください。問い合わせ、環境課内線253。